赤巻風吹き荒れて沈むばかりのこの身を守り雨の港に導きたまえ我には他の隠れがあらず頼る方なきこの魂を委ね祀れば慈しみの恵みに宿らせたまえ我が身はまたく汚れに染めど君はまことと恵みに満ちて我のうちとことごと清め疲れしたまを慰めたまわん君は命の源なれば絶えず湧き出心にあふれ我を潤し乾きをとどめ常しえまでも安きおたまえ雨。
それではお祈りいたします。天の神様、共に揺れ動く波のような人生でありますし、本当にこの世がもたらす様々な危険に対して私たちは自分の身を守る術を持ちませんけれども、あなたが私たち一人一人を本当に目の瞳のように守っていてくださるというこの言葉によって勇気づけられ、またその言葉に信頼するときにあなたは私たちの信頼を決して裏切るようなお方ではないことを知ることができますことを感謝いたします。どうぞあなたの守りのうちに信頼していることができますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ですね、人生の中で、一度も怪我その他病気をしたことがない人というのはいらっしゃるんでしょうか。まあ、大きな怪我は幸いにして逃れることができたとしてもですね、小さな怪我はまあしょっちゅうやる。そして、その怪我やあるいは病気等によりまして、こう体の機能の一部が損なわれるということを大方の人は経験しているのではないかというふうに思います。例えば私はですね、25、6歳の時だったですかね、結構真面目に働いていたものですから、ちょっとですね、働きすぎて、ドブさらいをしてたんですけれども、突然なんかグキッという音とともにですね、体がそこに崩れてしまいまして、そのまま立てなくなって、3日過ごしておりました。まあ、あんなに痛い経験、本当にもう絶望的な痛みの中に、2日3日ほど、七転八倒としておりました。ぎっくり腰を起こしたんですね。まあ本当にまあその時私は結構肉体で動くのは結構嫌いな方じゃないのものですから、まあ、一生懸命動作内をしててですね、あんなに、 辛い思いをしたのは初めてでありました。まあ、その痛みも辛かったんですけれども、本当に痛みが体の一部分に走ることによっていかに行動が制限されるかということを身をもって経験したのもその時の経験でありました。何よりも辛かったのはおトイレですね。本当にもうそれこそよく表現されますけれども、針がちょこっと落っこちただけでもピリピリと痛むような、まあ、それほどのピリピリとした中に過ごしておりまして、ほんのちょっとでもですね、ひねり方を間違えるとまあ想像でする痛みに襲われるわけなんですね。本当に、本当に針のむしろに置かれたような状態になっておりました。まあ、トイレが何よりも苦しいですね。しかもショーはですね、まあ、なんとかすることができたとしても、この大きい方がですね、まあなかなか腰を痛めないで大きい方をする、もうお尻なんかかけなくてもいい、とにかく、なんとか、この痛みから脱出しようということでですね、拭くのもいい加減で、トイレから出てきたのを覚えております。まあそれを契機にですね、時々ぎっくり腰を起こすようになりまして、まあ、腰痛持ちというほどではないかもしれないですけど、まあ、時々ですね無茶をすると、まあ、そういう痛みに襲われるということが、それからですね約25年、続くようになっております。ですからやっぱり腰はですね本当に、大事にしなきゃなということをその日以来ですね、つくづく自分に言い聞かせているわけであります。まあ、そのようにしてですね、ほんの一部分の体の機能が損なわれるとですね、もう生活全体に狂いが生じてくるんですよね。で、まあ、脳梗塞という病気がありますけれども、まあ、その病気をですね、すると私はなったことないからよくわからないですけれども、まあ、右の半分とか左の半分とかのですね、その機能が損なわれてですね、まあ最初の90日間でしたっけ、一生懸命リハビリをすれば相当数ですね、脳の他の部分が、それに代用する働きを、覚えてですね、大抵の機能を回復するっていう、まあ、そういうことを、テレビで見たことがありますけれども、そうじゃないとですね、その90日間以内にですね、ちゃんとリハビリができないとですね、その、機能をですね、なかなか取り戻すことができないというようなことを、聞いたことがあります。その右か左かっていうわけなんですけれども、この人間っていうのはですね、この右か左かというのが大きく物言う感じがいたします。大抵の人はですね、利き腕は右ですよね。私の娘なんかは左利きで、まあよく器用に左手を使って、あんなにご飯食べたりできるもんだなって思います。逆に、彼女ってですね、右の手で何かやらそうとするとうまくいかないんですね。もう典型的な左利きであります。最近はですね、あんまり左利きって言ってもですね、直さないんですってね。昔はもう何が何でも生活、社会生活はですね、もう右利きを中心に、だってその圧倒的に右利きが多いですからね。特に日本人の場合は右利きが多いと聞いたことがありますけど、その社会生活が不便にならないようにという親心でですね、左利きで生まれた子供をですね、なんとしてでも、あらゆる方面でですね、右が使えるように強制するなんていうことをですね、昔の親たちはやっていたようですけれども、私はまあその今のやり方に沿おうかなというふうに思っていますけれども、でもまあ気の毒だなとは思いますね。いろいろな、例えばハサミ一つにしたって全部右利きのハサミですし、包丁もそうですから、なかなかこう左利きのための包丁をですね探すのも、娘の将来、まだ3歳ですけれども、大変だろうなと思うとですね、強制してあげたい気持ちもありますけれども、まあ大変わがままに育ててしまいましたので、 それもですね、しないでまあいいか、もっと大人になってから苦労すればいいかというですね、ちょっと逃げのような気持ちでですね、矯正ということはせずに今現在に至っております。まあ、そのようにですね、右利きが圧倒的に日本人の場合は多くてですね、この右腕をですね使えなくなるというのと、利き腕と反対の方向が使えなくなるというのをですね、脳梗塞の場合大きく物言うんではないかなというふうに思います。私たちはもう本当にですね、こう普段から、何かをしたいと思うその思いはですね、まず右の手に伝わるわけなんですよね。そして、自分の頭の中で考えたことを実際に行動に移すのに右手は大いに力を発揮するのであります。こう、まあ、その自分の意思を体に伝えるのに大いに役立つ右手を使えなくなるのと、あまり自分の頭の中の考えを行動に移すのに、あまり寄与しない左手をの自由を奪われるのとではですね、大きく違うであろうなというふうに思うんですね。こう、右手というのはですね、それほど私たちの思いと、心とですね、密接につながっている、体の部分ではないかなというふうに思います。こう自分のしたいようにするというのに、まあ、右手は大いに働くわけなんですけれども、こう自分にとってですね、非常に、得意分野というのがあると思います。まあそれだったら目をつぶってでも、できるよというですね、自分の得意分野というものがあると思います。一方で反対に、ああ自分はこれが苦手だなというふうに思う分野というのもあります。例えばですね、非常に恥ずかしがり屋の人はですね、人前に出て何かするっていうのはですね、まあ、とてもとても大きな重荷に感じられるわけですよね。一方、人前に出るのは大好きっていう人も中には、日本人の場合それは少数派になると思いますけれども、まあ、人前に出て何かするのが大好きっていう人も中にはいらっしゃるわけですよね。まあ、そういう得意分野をしている時っていうのはですね、人間は、まあ、あれこれこう心配しなくても、まあ、それがこう体に染みついているというか、それをですね、割と悩まないでできるわけなんですよね。ところが、苦手分野に首を突っ込むとなると、こう相当に配慮しながら、ドキドキしながら、ドギマギしながら、こう何かをするということになるんだろうと思います。例えば私などはですね、まあ、今話題にしましたけれども、人前に立つというのがですね、本当に嫌ですね。本当にこう自分に自信がないというか、まあ、本当にこういうふうに、カメラの前で何かお話しするっていうのも実は本当に嫌いで、だったら牧師なんかならなきゃいいだろうというふうに言われてしまいそうですけれども、まあでもとにかくなんとなく流れの中でそのように牧師になってしまったということがあってですね、本当に牧師が人前でですね、何かをやることがなくてですね、一生懸命聖書の勉強だけしてればいいよって言われりゃこんなに素晴らしい仕事はないと思いますけれども、まあその苦手であるところの人前で話をするということが非常に頻繁に回ってくるわけなんですね。そこから逃げられないわけですね。で、実は神様の目から見ればですね、こう大丈夫、俺なんかそんなの得意分野なんだからって言ってひょいひょいひょいと言ってやる人よりも、本当にですねドキマギしながら、なんかいろいろとですねおっかなびっくりやる人の方がですね、神様の目からすれば非常に扱いやすい。そもそも人間というのは何かこう任しとけいって言ってひょいひょいひょいってやるようなことはですね、 は本当はそういうことではなくて、神様がそのひょいひょいひょいとできるほどにその人を支えているからこそ、その人は何か、そのことをですねできるわけであって、自分の力で何かを成しているなどというのはとんでもない間違いなんだよというふうに神様は見ておられるわけなんです。それをその恩義を忘れてですね、あたかも自分の力で何でもできるかのようにこう傲慢になって何かを成すというのはですね、本当に神様の目からですね見れば非常に危険なことのように映っているわけであります。昔の中国かなんかの古事でですね、中国の古事じゃなかったですかね、まあ、とにかくなんかこう人間の行動を戒める、なんかこう昔から言い伝えられている物語というのがありますよね。その中の一つでですね、ある偉いお坊さんがなんか木に登って、なんか非常に、危うい、あと危ない作業をしている時にはですね、お坊さんがですねその作業をしている人に向かって何にも言わなかった。ところがどう考えても危なげのない平坦な道を、広い道を歩いている時にはですね、そのお坊さんは急に態度が変わってですね、危ないよ危ないよ危ないよという、まるで、世の中の常識とは正反対のことをそのお坊さんがするのをそばで見ていた人がですね不思議に思って、お坊さん、あなたは誰々さんが木の上に登ってあんな危ないところで作業している時には何にも言わないで、持っておいたのに平坦で 何かこう事件も起こりそうもない時になると途端に態度が変わって危ない危ないっていう風にあの人に、いろいろと警告を促しましたけれども、一体あれはどういうことなんですかという風にお坊さんが聞かれた時に答えたっていうのが、なんか危ないところで作業している人は、こっちが何も言わなくたって自分で気をつけるだろう、だけれども危なげのないと思ってまさにそこに油断というものが生まれて、人間は、過ちを犯すものなのだというふうに言ったという故事が伝えられていますけれども、まさにそういうことっていうのは誰しもの、身に覚えのあることではないかなというふうに思います。できると思ってつい慢心してしまって何か大きなミスを犯すということがですね、人間の社会全体に見られる傾向なのではないかなというふうに思います。考えてみればですね、3年前の地震が私たちに警告したあの原発の危うさというのも、そういう人間の慢心を、私たちに突きつける、大きな事件だったのではないかなというふうに思います。ですからですね、私たちは自分がこれならできると思っている得意分野をこそ神様にどうか、つい私はこれを自分の力でやっているかのように勘違いしてしまう傾向がありますので、どうぞこの得意なことを今から出しますけれども、どうぞ私のこの行動を見守り、そしてどうぞ力をお与えくださいというふうにして願い出ることこそが神様の前に正しい行動なのではないかなというふうに思います。今日読もうと思っている聖句ですけれども、イザヤ書の41章の13節、あなたの神主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う、恐れてはならない、私はあなたを助ける、私たちはですねこの右の手という便利な道具があるためについ自分の力で何でもできるなどという慢心を起こしていって神様の存在というものを忘れ、そしてこの右の手にどんなに私たちが祈らずとも神様が私たちに力を与えてくださっているかということを忘れてしまう、そういう存在なのであります。ですけれども神様はこのまさに右の手を取って大丈夫だよ、 私がいつもあなたと共にいて、あなたに必要な力を与えるんだから、だから恐れてはいけない、私はあなたを助けるものなのだ、というふうに言ってくださっているということ。人間のあらゆる行動は神様との共同作業においてのみ成り立つものであるということを覚えたいなというふうに思います。聖書はですね、不思議なことに80歳になった人間をですね、今ぞ、今だという時に用いるというパターンを繰り返しています。モーセがそうでしたし、アブラハムもそうでしたし、ヨシュアもそうでした。80歳という年齢において神様が初めてその人のもとに現れて、驚くべき力をその人を通して発揮する。それはなぜか。それは80歳になって、若い時と同じように行動できなくなった、まさにその時に人間は神様に全的に依存しているということを発見する時だからであります。私たちもそのように生きていくことができたらどんなにか素晴らしいなと思います。何も80歳まで待つ必要はないんです。40歳、30歳、20歳の時に全的に神様に依存しているということに気づけばいいのであります。本当にそのようにして今ここで神様に信頼する道を、見出したいというふうに思います。それではお祈りいたします。天の神様、今日もこうして本当にあなたに私たちは完全に依存していることを、聖書が教えているということを知ることができたことを感謝いたします。ただ私たちの心はつい慢心に、生きがちで、あなたのからの助けの手を忘れて、しまいがちです。どうぞそのことを忘れないように、あなたから助けられていることを肝に銘じることができますように、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それではゆっくりお休みください。